ご神君。一つ、神は声もなし、形も見えず、疑わば限りなし、恐るべし、疑いをされよ。おかげ、かっこご利益を受けて信ずるというのは本当ではない。信心は本心の玉を磨くもの、信心は日々の改まりが第一として、教えの根底となし、日常の信心生活から生まれてくるおかげを受けて、神への絶対心がついてくる。神を信ずる者は多いが、神から信じられる者は少ない。神に信じられて生まれてくる心こそ、絶対心である。師匠の身にご理解にある。ここにある絶対心。これは私どもが神様を信じるという意味においての絶対心だと思いますね。神様を絶対的に信じる。どういうことがあろうと神様を信じるということですね。しかし今日いただきますのは、私どもが神様を絶対的に信じるところから、もちろんそれが土台となることでしょうけれども、神様の方が私どもを絶対的に信じてくださる。神様が私どもに絶対の信頼を寄せてくださる。そういう私どもに育たねばならないということですね。まあもちろんその信じられる中と申しますから、片方からただ信じる、私どもが神様への絶対心を持たずして、神様からまた私どもへの絶対心が得られるとは思いませんね。なるほど、神様から絶対的な信頼を受ける、そうなれば、なるほど、神様と私どもとの間に素晴らしい間柄ができることでしょうね。それがいわゆるご神徳と言われるものかもしれませんね。この氏子は教えを教えても守ってくれるやら守ってくれないのやらわからない、この氏子は当てにならんと神様から思われるようでは、神様のお役に立つことなどできませんね。まずはそのためには、私どもが神様を絶対的に信じるという、そういう信心、信ずる心が大切ですけれども、そういう心を育てていかなければなりませんけれども、と同時にまた神様の方から絶対的に信じられる、信じていただけれるような私どもにならねばならないということでもありますね。神様から絶対的に信じてもらえる私、まあそれはどういう私だろうかと思いますけれどもね。一つにはやはり成り行きをしだぐだにするようなことであっては、神様から信じてもらえれるとは思えません。神様が右に行けと言われたのに左に行くようなことでは、やはりこの氏子は当てにならんということにもなります。教祖様が貫かれた神様の仰せ通りに捕まつり騒動、これはやはり神様から信じてもらうためのいわば絶対条件 と言えるのかもしれませんね。神様の仰せをしだごだにするようでは、神様から信じてもらえるとは思えません。信心は結局その私どもが神様を絶対的に信じることにとどまらず、神様から絶対的に信じてもらえれる私どもになること、そこに初めて神様と私どもとの本当の意味においての愛楽世界というものが顕現されるのではないでしょうかね。その神様から絶対的に信じてもらえれる私になるその条件の一つとして、今朝いただきますのは、私どもの心の中に人の助かりを祈る心が芽生え、その心が育つことだと。人の助かりを祈る心、人の助かりを願う心、人を羨んだり、人を妬んだり、あるいは人を陥れようとしたり、人様に悪いことをしたり、そういう、何と言いましょうかね、まあ人を傷つけたりとでも言うのでしょうか、そういう人が助からないことをするようなことであったり、人が助からないことを思うたり願うたりするようなことでは、とても神様から信用してもらえれるとは思えませんね。まず神様から、神様の絶対心、絶対の信服というのでしょうか、信頼というのでしょうか、それをいただくための一つの条件として、それは私どもがまずは人様の助かりを願えれるような、祈れれるような、祈るような私どもに心が育たねばならないということです。そしてその人の助かりを祈るということが、また私ども自身の助かりにもつながるということにもなりますね。例えばとても受けきれないような何か修行が起こってくる、その修行でさえも自分自身のためにはなかなか受け抜くことができない、それこそもうこんな修行なら死んだ方がマシだといったようなことがありますね。しかしこれが、よし、この修行を受けることが、よし、これを人が助かるための修行として受けさせていただこうと、そこに人の助かりを真に祈ることができる、願うことができるならば、自分のみの助かりの時には受けきらなかったようなことでも、このことで人が助かるならばと受けることができる、そういう力もまた湧いてくるものですね。人を助ける、人が助かることを祈るその心は、自分自身も助かるばかりではなく、もちろん人様が助かることにもなり、神様からいよいよ信頼される私どもになるためには、ある意味必要不可欠な心だということですね。とても人の助かりを祈る 祈れられる私どもに心が育たねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。